そこそこアニメ、そこアニはひまわり組の制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ3回目です。
イエイ、
来た。それをやめさせようと思ったのに今回は、
うん、言われる前に言っちゃいました。イエイ、はい、イエイ、
うるせえ。はい、3回目ですけれども、今週はね、はい、天子さんが、ね、はい、見ると言って見なかったというあれが
あれ来ちゃいましたか。
あれ来ましたよ。
もうちょっとね、出し惜しみする予定だったんですけど、
いやいや見てなかった、仕方ないですね、見てなかったでしょ。
急遽見ましたよ、
コメントでね、天子さんが見ると進む、はい、見なさいと、ね、ネトラジの方でおすすめしてたのに自分は見れなかったっていうアニメね、は
い、あ、ちょっと悪い言い方をしてますけども、まあ、大まかその通りですね。
大まかその通りでしょ、
はい、
まあ、あれ評判良かったんだよね大体ね。
うんうん、まあ、ツッコミどころもいっぱいありましたけどね。
はい、
はい、
あ、まあ、それは実際見ての感想でしょ。
ああ、そうです、そうです、
はい、それじゃあ本編の方で聞きましょうか、は
い、ということで今週は時をかける少女と僕らのを特集します。そこはに、
今週の1本目、時をかける少女。
待ってられない未来がある。
Time waits for no one。
東京の下町にある高校に通う女子高生、今野誠は、ある日踏切事故に遭ったのをきっかけに、時間を過去に遡ってやり直せるタイムリープ、時間跳躍能力に目覚めてしまいます。最初は戸惑いつつも、遅刻を回避したり、テスト問題を事前に知って満点を取ったりと、奔放に自分の能力を使う誠。そんなある日、仲の良い二人の男友達との関係に微妙な変化が訪れ、てんてんてんてん。
はい。
はい。
そんな内容でしたね。
はい、
はい、
うーん、
これ私今回調べて初めて気がついたんですけど、
はい、
これすごいストーリーに違和感があったんですよ。
ほう。
私が知っている時をかける少女っていうのは、
はい、
原作の筒井康隆さんが書かれている SF 小説、
はい、
これ1967年の本らしいんですけど、これ持ってるんですよね。まあ、67年ってまだ生まれてないので、私でさえも。
嘘。
はい。
今日一番びっくりしました、そこに。はい。
67年ってかなり古いよ。
あ、はい、そうか。は
い。この原作を読んでるので、
はい。
なんか時をかける少女といえばラベンダーみたいなすごいイメージがあるんですよ。天子さん原作の方を見てないっていうことなんで全く知らない、はい、
ラベンダーにもピンときませんね。
ピンとこないんでしょう、
はい、
でも私らからっていうか、その過去の何度もね、はい、これいろいろなってんですよね。一番最初にこの時をかける少女が、小説からドラマになったのは NHK の、少年ドラマシリーズ、これ72年だそうなんですね。これ何度か再放送あったりとかして、私もこれはちょっと見たことがあるんですよ。
はい、
タイムトラベラーっていう題になってるのかな。
うーん、
で、83年に原田知世、これ長崎出身ですけどね、
は
あ、原田知世による、
はいはい、
映画尾道三部作の一本で、
うんうん、
時をかける少女がリメイクされてると。でこれ辺は知ってる人が結構多くなってる。
うん、はあ、もう全然この時をかける少女のこのアニメ映画とは内容違うんですか？
そうですね。だからその私は今回のこの映画は要は普通のその時をかける少女のリメイクのアニメだとばっかり思って見てたんです、
うんうん、ほうほうほう。
あのストーリーを現代風に変えたんだろうなと思いながら見てたんですけど、全くつながりがないもんだから、タイムリープっていう言葉以外は
うんうん、キャラクターも全然違ったんで
しょ。全然違うし、全くの共通性がなくて、うんうん、一体なんでこれが解きかけなんだろうっていうふうに思いながら最後まで見てしまったんですよ、
う
ん、で、まあ、確かにその青春アニメとしてはまあまあいい出来なんじゃないのかなって、
うんうん、
絵も綺麗だったしね、
うんうん、
と思ってはいたんだけれども、なんでなんだろう、なんでなんだ、すんごい違和感があったまま そのみんなが言 う,、はい、言うそのいいアニメっていうのに、はい、どこかなんかぬなんかが足りないみたいなものがあったんですけど、はあはあ、それがこれこの特集をするときに調べていてやっと気づいたことがあって
なんと
なんとこれみんな知ってみてるのかな、
どうなんでしょうね。でも続編だったんですよね、これ。
そう、これ続編だったんだね。
クムさんが見たやつの、
ある意味続編、うんうん、20年後だったっていう、
うんうん、
わかんないよ
でもちゃんと登場人物一人出てたんでしょ。
そうね、その昔のに出てた、その原作の主人公の女性
が、あの今回この映画の主人公のおばさん役で出てたんですよね。
そうそうそうそう、らしいんですよ。
らしい、はあ、
でもその例えばすごくこう覚えやすい名前の主人公だったりとか、
はい、
なんていうのかな、こうイメージがあれば多分覚えてたと思うんですけど、逆にドラマとかだったら名前って、キャラクターの名前って覚えないことってないですか。
うん、顔で覚えちゃいますからね。
顔とかその俳優さんで覚えるでしょ。
はい、あ、はい、あ、
だからどうしても例えばその織田裕二が、はあ、出てるなんとかっていうドラマの 役名って覚えてるみたいなこと言われてパッて出てこないでしょ。
出てきません ね出てこない。織田裕二っていう、
青島ぐらいなら出てくるかもしれないけどうん、うん、じゃあ振り向けばやつがいるに出てきた役のキャラ名って覚えてるって言われても覚えてないでしょ。
覚えてないし見てなかった
、うん、まあね、だからそういうもんだと思うんですよ、
はいはい、
意外とアニメとかだったら覚えてるかもしれないけど、
うんうん、
だからなおさらね、全くつながらなかったのこの、
うんうんうん、
見てる時に例えばその声を今の原田知世がやってるとかだったら、あ、そういうことなんだっていうふうにふって理解したかもしれないけれども、声出してる人もまた別の人ですからね、
うんうんうん、
まあ、声すごくなんかいい感じの、
はい、マッチしてました、
マッチしてましたね、の人だったんで、うん、それをねこの収録用にチェックしててやっと気づいたんですよ私。
すっきりしてよかったですね。
すっきりしました、本当によかったな番組やってって思いながら、うん、
打ち合わせ中にあーとか言うから何かと思いましたよ、うん、
まあよかったですよ。あ、なるほど、これで時をかける少女だったんだと、
うんうんうん、
多分こんな風に喜んでるの私だけかもしれませんけどね
、うん、すごいテンション高い
多分みんな理解して見てるんですよね。
うーん、まあ事前にそういう情報はあって、それを知った上でご覧になった方多いかと思いますけどね。
作品紹介見れば確かに書いてあるんですよね、
うんうんうんうん、
それをやっぱり見てから見なきゃいけなかったのかな。何も考えずにいい作品だっていうイメージと、時をかける少女族とか書いてないじゃん、神とかさ
いや族って嫌だな、
まあ、かっこ悪いけどね、確かにね、そんなの入れちゃいけないけども、
うんうん、
まあね、そんな感じだったんです。確かにね。どうでした、うんうん、天子さん、
私
はもうとにかくこの話題で私の中でいっぱいなんですよ、うん、
その点につきますね久保さんはね
もうこれで私の、はい、今日の解きかけは終わった感じです。
すっきりしちゃいました。じゃちょっとね、一言、
はい、
あの残念だなと思ったのが、
はい、
まあ、最終的にはあの主人公とその男の子、思い人が、まあ、付き合ったわけですが、途中に一度振ってしまったわけですよ、その男性を。
はい。
で、そうしたらその男性が違う女の子とね付き合い始めちゃったんですよ。
まあよくある話じゃないですか。
ちょっとちょっと、ダメでしょ。
あら、また天子さんそういう話になっちゃいますか。
だってその程度だったのって、あれ、思ったのは私だけですか。思い続けてよって思っちゃったんですけど。
あの頃で高校生ぐらいの頃ですよ。
そうそう、まあ、高校生らしいなっては思ったんですけど、
その辺はやっぱりちょっと、天子さん夢見る少女ですからね、未だにね。
いやいや、
結構バサバサバしてるくせにね、そういうところで夢見てるんですか。
ちょっとなんかそんな不女子みたいな言い方やめてくださいよ
でもまあ結局付き合えたって言うけども、はい、未来に帰っちゃうでしょ、はい、彼は。
はい、
この辺は原作と要は一緒なんですよね。
で、未来で待ってるって言って帰っていったんですけど、
ええ、
未来で待ってるってどういうことですか。
どういうことなんでしょうね。おばあちゃんになった時会えるんでしょうか。
だってそしたらおばあちゃんになった時に相手はまだ若者でしょ。
そうね。 しかもどう考えてもこの時間軸から考えると、うん、おばあちゃんになったぐらいじゃそんなに重ならないと思うんですよ。
そう思ったんですよ。何千年後の話だろうと思って、
まあ、何千年までいかなくても何百年後でしょうからね
もう完全に地球温暖化でね、20
年後とかじゃないよね
もう地球がもう半分ぐらいなくなったぐらいの
そう、だからその辺はちょっとなんかどうなのかなって、まあ、ストーリー的にはあれが綺麗に終わってるんでしょうけど、うん、そうそう、まあ、実際その原作の元の方の時のかける少女の方でも、うん、そのね、前の主人公の人はが好きだった未来人っていうのは結局帰ってしまってもう二度と会えないわけですからね。
あ、もう二度と会えないということで終わっちゃってたんですか。
うん、未来から来てるからね。
うーん、
今回も彼はもうこの最後のものを使ってしまったらもうそれで帰るのはおしまいっていう感じだったでしょ、うん、これで終了。
なんで帰っちゃうんだろうっていうのも思っちゃったんですけどね。
そんなに好きだったならいろよって。
そうそうそう、何その程度だったのってまたそこで若干思っちゃったり。
そこで帰らない、帰
そうそう
らなかったら時をかける少女にならないからじゃないのかな。原作のいいところを残すっていう意味じゃ、そういう心に残るようなものを残して終了するのが解きかけなのかもしれないと。
なるほどね、
あなたの心に残る夢みたいなもんなんじゃないの。
はあ、
青春の影というか、
なるほど、ね、
思い出というか、
すごくいいお話だったんですけれども、
はい、
その恋愛模様だけがちょっと気になりました。
はい、まあわかりました。天子さんの恋愛論面白いですね。
はい、生意気なこと言ってすいません。
はい、ということで、でもまあ面白かったですね。絵も綺麗だったしね。
はい、
声優さん全員あの素人さんっていうか、あの役者だったりとかいろいろ他の声優さんじゃない人たちが全部やられてたみたいですけど、新鮮でしたね。
そうですね、逆にそういう方が良かったのかなって思いましたね、うん、
今回の作品にはすごく合ってたような気がしました。
はい、
はい、今週の1本目、時をかける少女でした。
でした。
ねえねえねえ、
かわいくねえ、
ねえ、めぐみの目、タイトル決定。
そこはに、
さて2本目は僕らの
操縦すれば死ぬ、それがゲームのルール。夏休み、自然学校にやってきた15人の少年少女。そこで小学生の後ろかなを除く14人の中学1年生はココペリと名乗る謎の人物と突然契約を結びます。その契約は、戦いに負けたり勝負がつかず48時間経過すると地球は破壊され、全人類のみならず地上の全生物が死滅するというもの。操縦者は事前に契約したものの中から選ばれた1名がなります。操縦は1人で行い、勝手に変更することは許されません。ロボットは人の生命力で動きます。1戦闘する代わりに操縦者の命を奪います。世界の滅亡か、僕らの死か。
はい、いやー、はい、コメントいただいてます。
はい、カワウソさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。はじめまして。
はじめまして。初めてコメントさせていただきます。次回特集される僕らのについてなんですが、実にグーッとタイミングです。というのも、最近偶然にも僕らのの原作版を読んだばかりなのですよ。ですが、未だにアニメ版は未視聴なので、一つお二人にアニメ版の魅力を存分に語ってください。さいさい。
はい、アニメ版の魅力をね、どう語ればいいでしょうか。とりあえず天子さんは2話まで、
はい、
今のところまだ2話までしか見てないですよね。
はい、
私は一応今のところ公開されてるのは全話見てるんですけれども、まあね、
まあね、
どうしましょうか。まあ、今の説明で基本的にもう全てのネタバレがありますよね。
はい、先週この僕らの特集するっていうことを聞いたときに、はい、トムさんからうつアニメだっていうことを聞かされていたんですが、
はいはいはい、
うつですね。
まあ、特に1、2話はね、結構原作にもまあまあ忠実で、なんていうのかな、この作品の怖さとかそういう部分をきちんと描いてるような気はするんですよね。うん、このうつアニメっていうのがこう、ね、これからどんどんどんどんうつになっていくぞみたいな、そういう流れっていうのは、
操縦するたびに一人死んでいくっていうことがね、第2話の終わりで、
はい、
なんとなくみんなが気づき
始めるん
です、始めてしまって、それまでね、軽いノリで 世界を救おうみたいなノリで集まっていた。
いやいや、天子さん、あの時点ではまだ気づいてないんですよ、ね、みんな、
はい。あ、そうなんですか。
ええ、だって
あ、私が気づいちゃったんですね。
そうそうそうそう、ストーリーのな、まあ、結局そこがポイントなんで、あの作品は、はい、まあ、結局本人たちは2話の段階ではまだ全然気づいてないんですよ。うん、あの落ちていった枠ですかね。
うん、枠くん。
枠くん、うんうん、なんかこう、うん、もうまるでヒーローのように。
そうそう、はい、やった
ーやったーっていうふうに叫んだ枠くんが、
そうそう、
ね、ジ・アースの上から落ちていってしまう、
うん、ポトってね。
でも実はその落ちていった時点ですでに死んでいたというのが次の話でわかるんですよ。
うん、
だから、まあ、ストーリー的には3話ぐらいまで来て、彼らが自分たちがその命を糧に戦闘してるんだっていうことに気づくような流れになってますね。
とんでもないですね。しかもこの年齢、中学1年生でしょ、思春期がまた、はい、
もう多感な時期でね、もうこのストーリーが、まあちょっとね、くどいっちゃくどいぐらいにね、みんな不幸っていうか、まあみんなではないんですけど、結構ね、こりゃないだろうっていうぐらいまでの不幸な家庭のオンパレード
はあ、なるほど、
ちょっとね、すごい感じで、だからこそこうなんかいろんなものが出てくるんでしょうけどね、話がね。まあでもね、明日戦闘して死ななきゃいけないっていうのは辛いよね。
そうですね、
自分が戦わなければ地球が全部滅びてしまう。どっちにしろ死ぬわけですよ。戦っても死ぬし、戦わなくても死ぬし。
でもどうせ死ぬならもうちょっと後がいいなっていう、なんで自分なのっていう、
そうね、でも、
しか
も順番で来るわけだからね、しかも目の前にいた、でもこいつらみんなが友達なわけでもないからね、林間学校だ
け。あ、またそういうのがまた微妙なんですよね。
その時初めて会った学校もみんなバラバラだから。
あ、そうなんですか。
そうなん、一部その同じ学校の子たちもいるけど、基本的にはそのいろんな学校の子たちが、いろんなところに住んでる子どもたちがその林間学校で初めて会ってるわけですよ。だ、その家庭事情とかそういうのも知ってるグループもいれば、全く知らない人たちもいると。これ
ね、なるほど、
この複雑な状況の中でみんなでこう戦っていって、でも自分の命を、ね、使いながら戦っていく。もうストーリーがね、これがね、
鬱ですね。
鬱なんですよね。もうね、結構いろいろこの後も出てくるんですよ。っていうような話が、まあ、アニメ版と原作版では若干違うので、原作版の方がどちらかといえばグロいです。
グロいんですか。
うん、グロい。
それは何ですか、内面の描写がってことですか。
ね、内面の描写っていうか、まあ、実際のこの子供たちの行動とかやってることとか、そういうのも含めて、ちょっとね、原作との違いからいくと、やっぱりテレビはそのレーティングとかいろいろあるんでしょうから、多少抑えられてる部分と、逆にテレビの方がすごかったりする部分もあったりするみたいなんですけど、あの3話なのかな、4話なのかな、その子供のお葬式が出てくるんですよね。お葬式なら普通にあるんだけれども、はい、実際に火葬場で燃やされるシーンが表現されてるっていうのを、これはやっぱりちょっと初めて見ましたね。おかんが燃やされるシーンが流れるっていうのは。だから、まあ、そういうところでこういろんなリアリティをこの監督は追求しながらやってるんでしょうけど、まあ、今ちょっと炎上してるみたいですけどね、監督のブログが。
あ、なるほど、
ね、ちょっとなんか自分は原作が嫌いだみたいな、そんなことを言っちゃったばっかりに。
はあ、
まあね、でも確かにその辺はちょっと多少よく、まあこんな原作を考えつくよなっていうような、そんなストーリーではあります。
こんな悲惨なことをよく思いつくなっていうことです
か。しかもどこにもこの救いがないじゃないかと。この流れで何が最後に救われるんだと。最後まで戦って、最後の一人が死んで地球は守られたけども、そこに何があるんだよっていうような、この救いのなさの連鎖っていうのかな。
なるほど、
だから、まあ逆にまあ興味深く見てるという感じもありますね。アニメ版こう見てちょっとハマった人はぜひね、原作の方も見てくれて、なかなか今なんか売れてて手に入らないらしいですけど。
あ、そうなんですか、
はい、今5巻ぐらいまで出てるのかな。 確かに原作はもっとえぐいです。
あ、
で原作は原作の良さありますんで、アニメ版の良さはね、やっぱあの主題歌に尽きると思うんですよね、うんうんうん、私はね。
はい、出ましたね、
はい、
主題歌、
石
おわーなんとか
石川
あえーとか、
そうおわ
歌ってますよね、あえーってなんか、うん、
あーニーソンってやつですね、石川千秋さん、
はい、
はい、歌ってます。
はい、
シーソーの人だったんですね。
また原作というか物語の暗さを助長するような素晴らしい、
は
い、
ね、オープニングがねオープニングがとにかくこれはすごいですよ。それで原作興味持った人は原作もぜひね見た方がいいと思います。これはで両方とも楽しんでください。
はい、
はい、
私には荷が重いです。
そうね、ちょっとね、はい、これはね私もあの誰も彼もには勧められませんでもまあハマっちゃったらこう言っちゃうかもしれないタイプの作品でした。はい、2本目僕らのでした。
でした。そこはに そこはにウィークリーニュース。その週に放送された番組の中でこれはというニュースをお知らせするそこはにウィークリーニュース。さて今週は
またやってくれましたラキスタ、
データラキスタ、
はい、ってこと見ました。はい、第10話、はい、願望
見させていただきました。アニメ店長出てました。
アニメートのアニメ店長出てました
ね。はい、出てました。
もうこの前取り上げた時はイニシャル D でしたけれども、
うんうん、
今週はアニメ店長でした
もう、ね、その専門店に行った時にね、
そうね、しかもアニメートでも書いてあるもんね下にね。
でも一応言葉ではピーって伏せられてましたけどね。
そこがまたいいよね、
はあ、
伏せてねえだろっていう感じだよね、う
ん、我々でしたけどね。
我々だよ、声優もね一緒だしね、関友さん、
はい、いいんですかね。すご
い
ですよね。い
やでもほらあの春日の DVD が入荷とかなんとか言ってなかった？
ああなんか
もう完璧な宣伝だよね、うん、全てがね、全てにおいて宣伝だよね。
そう言ってた言ってた、
全く同じイニディの時と同じように作画も全く変わっちゃって
変わっちゃ
った。これは何のアニメなんだみたいな。このシリーズで行くのかね。そうそう、この後もどんどんさ、
いや言っていただかないと、
ね、ここまで来たからにはね、うん、とことん言ってもらわないとね。
やるたびにねこのそこはにウィークリーニュースで取り上げられていくことになるんでしょうけどね
そうね、面白かったらね、毎回じゃないからね、いいんだよあれ、たまにこうあるからさ、うんうん、
たまに見た時にそういうのが入ると得した気にもなるんですよね。
そうね、エンディング見ました？エンディングなのかな、エンディングの曲、あのカラオケのコーナー、
はいはいはい、エンディングの歌、
歌ね、
は
い、I'm proud でした
出てました、
アイムプラウ
ド、生々しいカラオケでしたね。
生々しいですよね、
はい、臨場感がありました。
加原朋美さんが歌ってるアイムプラウドですけど、めちゃくちゃ高いから、うんうん、あのキーっていうのが、
そうそう、原曲すごい高くて、ね、
あの人でも本当に歌えないのかな、声優さんだったら歌えそうな気がするんだけど、ね、
うん、歌えそうでしたけども、ね、
ネタ的にキャラクター的によくある、うん、あるあるってみたいな感じを出すためにわざとキーを下げたんでしょうね、
う
ん
う
ん、途中でね、
そうそう、途中から
で、しかもキーを2段か3段下げましたよね。
うん、下げてもあと音が取れなくなっちゃって
そうそう、
もう
その後で
グダグダになっちゃってるところで終わりましたね
はい、もうね、なんかその辺とか芸が細かいなと思いながら来て、うんうん、見てたんですけども、
さすが声優さん、
はい、面白かった、今週も
面白かったです、
はい、こういうなんかね、はい、コラボ的な感じが面白いですね、
うんうん、
はい、ということで今週のそこはにウィークリーニュースでした。
でした。さてさて、エンディングにふつおたのコーナーです。久米さんお願いします。
はい、イーターファイブさん、前回に引き続きありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
例のアーツ社長の件、温泉で公開されている大塚&黒田さんのノックアウトボイスで話題になってましたね。大御所2人の会話には、うん、結構業界裏側の黒い話が出てました。綺麗な事務所って少ないってこと、やはりそういうことなんだね。もう夢って見ちゃダメなのかなということでした。
聞き逃しました。
2回にわたってコメントが来てたみたいで、みんなよく言ってくれたみたいな感じで盛り上がってたみたいですけれども、まあね、直接その事務所じゃないから言えることっていうのもあるでしょうしね。
うーん、
大塚さんの事務所って女性社長らしいので、
うん、
まあそこでそういうことはないと言ってましたけど、それ以外に関しては何とも言えないみたいな、かなり含みのある言い方をしてたんで、まあ現実的にはね、ただ 二人も言ってましたけど、結局社会っていうのは甘くないよと、芸能界とかそういうのどの世界でも同じように這い上がるためにはどんな努力でもしなきゃいけないことがあるんだと、綺麗な世界ではないっていうようなことを言われてたので、まあね、それは本当にどの世界でもあることなんだろう。
そうですね、まあ、芸能界とかそんなのに関わらず、うん、普通の会社員であっても、
そう、会社員であってもある話ですからね、
だからあんまり成績のためにっていう感じでね、
そうですよね、まあ、出世のためにっていろいろあると思います、うん、あまりこうね、その憶測でタレントさんを、うん、声優さんとかを個人攻撃するのはあまりにもかわいそうかなっていう気はしないでもないですね、うん、確かにね、みんな頑張っ、それのためにも頑張ってるわけですからね、ただまあ夢を売る商売である以上、聞いてる方にとっちゃ辛いのかなっていうのも同じように分かりはします、うん、まあ、業界がねそれでね少しずつ改善していけば、今回みたいなことでね、良くなっていけばいいなっていう気はしますけど、完璧になくなることは無理でしょうね、なんだか言いながら男社会ですからね、
うん、
はい、ということで、コメントありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、番組に対するコメントもね、ぜひコメントでお願いします、
はい、はい、番組に対する要望コメントは Google なんかでひらがなでそこはにと検索してください、別途投稿専用 BBS がありますので、そちらからお待ちしております。
次回取り上げる番組は
今期アニメより電脳コイル、そして旧作よりドラゴンボールをお届けします。
この電脳コイルですけど NHK でやってるちょっと変わ、はい、
変わった、変わってますよね、
うん、すごく変わってる、変わってるアニメなんですけど、うん、まあ、ちょっと広角機動隊を近いっていう、全然違うんだけど、あ、まあ、電脳ものという意味じゃ結構子供向けなのになんかすごいぞみたいな感じがあるんで、面白いのでこれぜひ見ていただきたいと思って、実はですねこれ放送してるのちょうど6月16日の朝に公開されてると思うんですけど、本日だったらお昼のですね、はい、3時から5時まで、6月16日土曜、もう後で聞かれてると間に合わないんですけど、6月16日3時から5時まで1話から5話の一挙放送があるらしいんですよ、 NHK 教育テレビで。
タイムリーですね、
なのでもしちょっと興味持たれたら、よかったらねちょうど今日の、まあ、ビデオの録 DVD のね、うんうん、録画でもしとくと楽しめるかもしれません。1話はね、はい、結構ね1話だけ見るとうんって感じがあると思うんですけど、続けて見るとハマっていくタイプのアニメだと思います。まあ、なんていうのかな、こう子供とかにも見せられる良作なんじゃないかなって思ってるんですけどね、はい、まあ、その辺を取り上げたいと思います。ドラゴンボールはぜひね天子さんに思いっきり語ってもらいましょう。
あ、はい、頑張ります、
はい
次回放送は6月30日土曜日になります。コメントお待ちしております。
はい、今日の BGM は天子さんのお父さんのピアノでお送りいたしました。
お送りいたしました、はい、皆様楽しんでいただけましたでしょうか。
気づいた人はいるかもしれない、小さくなんか流れてたんですよね、
はい、はい、ちょっとねそれで巻き戻してすごいボリューム上げて聞き直す方もいらっしゃるかもしれません ね、
あの音はそうだったんだって思っていただけると嬉しいです、はい、お相手は
天子
くむでお送りしました。それではまた次回
お会いいたしましょう。さよなら、
さよなら。